うございます。ハレルヤ。今朝もご一緒にデボーションしていきましょう。今朝の賛美は、輝く日を仰ぐとき。ご一緒に賛美を捧げましょう。ラララララララララララララ3、はい。輝く日を仰ぐとき、月星眺むるとき、いかづちなり渡るとき、まことの御神をも、我が魂いざたたえよ、大いなる御神を、我が魂いざたたえよ、大いなる御神を。アーメン。お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い天のお父様、天を作り地を作られた全能なる天のお父様、皆を褒めたたえます。今朝も私たちは御言葉の前にやってまいりました。今日も私たちの心を開き、霊の目を開いてくださって、あなたの真理の御言葉を悟ることができますように、どうぞ助けてください。この場所におられる聖霊様を認め、歓迎し、お委ねいたします。どうぞ生活の現場における適応の面においても示してくださいますように、感謝してイエス様の御名によって祝福して祈ります。アーメン。はい、今日の箇所はイザヤ書28章23節から29節までです。それでは朗読させていただきます。あなた方は私の声に耳を傾けて聞け。私の言うことを注意して聞け。農夫は種をまくためにいつも耕してばかりいるだろうか。土地を起こし慣らしてばかりいるだろうか。その地面を慣らしたら、ウイキョウをまき、クミンの種をまき、小麦を畝に、大麦を定まった場所に、裸麦をその境に植えるではないか。農夫は厳しく指導され、彼の神は彼に教える。ウイキョウは打刻機で打たれず、クミンの上では打刻者の車輪を回さない。ウイキョウは杖で、クミンは棒で打たれるのである。パンのために麦は砕かれるが、打刻をいつまでも続けることはしない。打刻者の車輪を回すことはしても、馬がこれを砕くことはない。これも万軍の主のもとから出ること。その摂理は屈しく、その英知は偉大である。アーメン。それでは今日の内容のまとめをお読みいたします。農夫の働きに例えて、神様が時にかなって適切なことを成し遂げ、私たちに訓戒を与えて成長させてくださることが記されています。神様はご自分の声に耳を傾け、それに聞き従うようにと民に語られます。アメン。はい、それではまず直感的に先ほどの箇所を読みながら、神様が示してくださること、祈りながら耳を傾けていきたいと思います。していきたいと思います。私は23節と29節が特に心に留まりました。まあ、これはイザヤ預言者イザヤの言葉とも言えると思いますし、まあ、神様の言葉とも言えると思いますけれど、特に聞くときに注意深く聞くことが大切であるということ、またさまざまなこの作物があって、それに対して異なったこの扱いがなされているということ、 そして29節、それは万軍の主のもとから出ることというところに目が留まりました。それでは他の方々もお願いします。
私は24節、27節、28節、この土を耕すのにも耕してばかりはいない。ウイキョウやクミンは打刻機は使わない。パンのためには打刻機を使うけれども、打刻はいつまでも続けないということで、主は確かに裁きや訓練を行われますけれども、それが最もふさわしい形で、かつ必ずこう限度というか終わりの時を定めて行われるものであるということが今日は心に留まっています。以上です。
はい、私は、まず24節を通して、神がいつまでも農夫が種をまくためにいつも耕してばかりはいないということで、神様が時にかなって、御心をなし、また次の段階に導いてくださるお方であるということを思わされました。また26節、29節を通して、神様は教えてくださるお方、指導してくださるお方。29節のその節理は苦しくとあり、いろいろな節理の中で、農夫はいろんな形で失敗をしたり、また工夫をしたり、そのようにして神ご自身から教わっていくのであるということを思わされています。
ありがとうございます。それでは、一つ一つの御言葉を点検し、そして調べていきましょう。三位一体なる神様はどのような形で現れているでしょうか。またここから私たちが悟るべき教え、教訓、示される罪、また避けるべき行動、約束命令などを探し出していきましょう。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。私は御父に関して23節から26節、あるいは28節まで教えられました。神様ご自身やそのご自身の立てられた預言者、また霊的リーダーを通して私たちをこの厳しく指導して、また細かく、こと細かく、さまざまなこの作物の種類ごとに教えてくださる、その育て方を教えてくださるお方だということです。またその育てる時期、方法、そういったものに関しても教えてくださり、これは人に関しても同様であるということ、これを教えられました。以上でございます。
私はまず御父について26節29節から、ここで農夫を厳しく指導され、かの神は彼に教えると26節にあり、また29節にはその摂理は苦しく、その英知は偉大であるとあります。苦しい摂理、偉大な英知をもって働かれるお方であり、またそれを農夫を通して実現されているお方であるということ、そのことを人に伝え、その農夫が作物を扱い豊かに収穫を得ている、この一つの流れが心に留まっています。また教えとして24節、25節、27節、28節、この耕してばかりいるかだろうか、鳴らしているだろうか、鳴らしたら種をまくこと、また打刻機、ウイキョウやクミに対しては打刻機を使わない、パンのためには打刻機をいつまでも続けないなど、 砕かれ耕されより実を結ぶことができる状態へとまず変えられるということ、またその実も適切に扱われることで人を生かすことができる穀物となっていくということ、こういった種の知恵と御業が働いていることを教えられています。以上です。
はい、私は、先ほどの続きでもありますけれども、26節29節を通して神様が指導されるお方、またその摂理をもって人を導くお方であるということを思いました。創世記のヨセフの人生を思い巡らしました。管理者として長い間訓練をされている、また2年間その脱出を待ち望んでいた時期、そういうことを考えさせられました。また27節28節を通してその段階段階におけるその人に対する訓練があるということを思わされました。パンのために麦が砕かれることがあり、しかしそれは種に対するものとは異なっている、そういうことを見ても、主がその段階段階でその人にふさわしい訓練を与えているということを思いました。です。
はい、それでは適応のためにしばらく悟ったことを祈りながら考えていきましょう。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。私は26節の農夫はこのイエス様ご自身とも言えるなと思わされました。この指導者は特に厳しく指導されなければいけない、また神様はそのようなお方だということを教えられました。ですからまた様々なこの作物によって扱いが違うように、私はそのことをこの思ったときに、自分の与えられたこの働きが今少し重荷のように感じてましたけれど、主に聞きながら順序立てて行えばそれは必ずうまくいくんだということを教えられました。今日はそのことを信仰を持って主に聞きながら一日過ごしたいと思います。以上です。
はい、私はこの土地が耕されなければ実を生じませんし、また穀物も脱穀しないと食べられるようにはならないというこのところからですね、ここで本当に与えられている主の訓練、もしくは主が用意された方、主が整えられて置いておられる方から受ける訓練というものを決して避けたりないがしろにしてはならないということを今日は語られています。今私の状況でも少しこうしんどいと感じる場面がありますけれども、すべて主が豊かに実を結ぶために与えてくださっているということをしっかり受け止めてやっていくべきであることを今日は語られました。感謝いたします。
はい、私は、今これが神様の訓練であるなということを思っていることが一つあり、またそれを本当に地道にしていくことが今自分にとって神様から受けている指導であるということを思いました。結構それが大変というか疲れることもあるんですが、もう一度今日の箇所を読んで、それが終わったらまた別のことに取り掛かることができるということを思い、それを今与えられているものをしていきたいと思いました。以上です。
ありがとうございます。 それでは一言お祈りさせていただきます。愛する恵み深い天のお父様、ハレルヤ、私たちにおいてさまざまなお取り扱いをケースバイケースで、また時にかなった折にかなった形で行ってくださいますことを感謝いたします。主をどうぞ今日も主の御声を聞きながら、主が今私たちに何を願っておられるのか、今どういう段階なのか、そのことを悟りながら、今日も感謝と賛美の一日となりますように、イエス様のお名前によって祝福して祈ります。アメン。皆様今日も最高の一日でありますように。 God bless you。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。